モデルのみちちゃんって知ってます？
みちちゃん、
みち、よしみち兄弟として活動しているあのみちちゃんですよ。
あ、ケミオの動画にたまに出てる人。
そうですね。そういう認知のされ方するのか。まあ確かにそう、
うん、
多分有名になったきっかけはマツコ会議っていう番組でインタビューを受けたことがきっかけなのかなとは思うんですけど、
日本のメディアを私は普段目にしないから。
確かにそうですよね。ルーツを台湾と日本に持っていて、台湾語か、まあ、中国語と日本語を喋ることができるモデルの女の子で、可愛くて私は大好きなんですけど、
うんうん、
彼女の動画が最近 SNS 上で流れてきて、みちちゃんが意識してる生き方というか3つのテーマ、マインドで、気にしない、期待しない、私は悪くないっていうスタンスで生きてるらしい。
気にしない、期待しない、私は悪くない。おー、
そう、特になんか私は悪くないって結構こうなんていうのかな、他人に責任をなすりつけるみたいな印象を持たれがちかもしれないけど、自分一人の責任で結果が出てることばっかりじゃないから、基本的に自分は悪くないっていう気持ちを持つようにしてるみたいな。
うーん、表に出る人はほっといたら責められるから、そういうメンタルでいた方がバランスがちょうどいいのかもね。
そうですね、まあ、期待しないとか結構確かになって思うこともあって、芦田愛菜ちゃんが人を信じるってどういうことなのかなっていう自分なりの解釈をお話ししてる動画って見たことあります？
あ、あるある、なんかね、インタビュー、
多分何か作品を発表するタイミングでインタビュアーの人に聞かれて、信じるっていうのはっていう解釈をお話しされてたんですけど、それも裏切られたって感じるっていうのは、相手に対して期待していた相手のイメージじゃない側面が見えた時にそう感じることがあると思うけど、
うんうん、
信じるっていうのは自分が想像していなかった相手の側面とか相手の行動が見えた時にも受け入れられる自分がいる、その揺るがない自分がいるっていうことが信じるっていうことなんじゃないかみたいなことを話されてて、
うんうん、
そうですよねって思ったんですけど。
大人やな。
うん、すごい達観した解釈を持つと思って、過剰に期待しないっていうのは自分にとっては必要なマインドだなと思いました。
なるほどです、
はい、
まあ近いかもしれないけど、他人と過去は変えられないけど自分と未来は変えられるみたいなフレーズも私は結構好きですね。
わかる、
ちょっとポジティブめな言い回し。
あ、確かにね。まあ、最近ちょっと動画で見て、あー、みちちゃんすごい割り切ってるなというか。
そうだね。
うん、すごい彼女のポリシーというか、彼女のなんていうのかな、気持ちの強さを見てすごいいいなと思いました。
うん、それ言えちゃうのがね、
いいよね。
いいね、
そうありたい。
はい。
はい、それでは今週の
マメキャス。
改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら、耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今週はさきさんにもこれ見てって言ってた映画があって、それを題材にお話ししていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
サーチ2っていう映画で、パソコンの画面上を舞台に物語が展開していくサスペンススリラーが話題を呼んだサーチっていう2018年公開の映画から、5年経ってシリーズの第2弾のサーチ2っていうのが2023年、去年に公開されたんですよ、
うんうん、
サーチ2の方は前作で監督脚本を務めていたアニーシャ・シャガンティが原案と制作をやって、であと前作で編集を担当していたウィル・メリックとニック・ジョンソンっていう人が共同で監督を務めてるので、結構同じようなスタッフでシーズンの 1,2 と作ってはいるものの、別にその登場人物とかは全然関係なくて、ネット SNS を介して謎っていうか、いなくなった人を見つけていくみたいな物語の展開だけが踏襲されているシリーズ、
うん、
の2つの映画のうち2つ目が特に最近出て結構面白かったなと思ってるんですよ。
うんうん、宿題だったので見てきました。
はい。まあ、こっからネタバレがあるかもしれないので、サーチ特に2を見てない人は見てから、もしくはネタバレ全然大丈夫だっていう人はこのまま聞いてもらってもいいんですけど。
まあそうね。
はい、 主人公が、まあ、高校生の女の子なんですけど、がお母さんと二人暮らし でお母さんが突然いなくなって、まあ、そのお母さんを探すっていうのが物語のこう大きな流れですよね、
うん、お母さんが彼氏と旅行に行ったきり戻ってこないみたいな状態になって、え、どこで失踪したんみたいな、というのを一人で頑張って探すっていう、
そうそうなんですよね。お母さんの恋人の友達とかは多分その主人公の女子高生は知らないから、
うん、
お母さんの SNS アカウントとかパソコンとかの端末を使って旅行を計画していた記録とか、あと恋人にあたる人との過去のやり取りとか、
うん、
でやり取りからこういう端末の使い方をしたらパスワードが分からなくてもアカウントにはログインできるとか、なんかそういうのでネットストーキングに近いことをしていくんですよね。
パスワードを考えて当ててみたりとかね、
とか、そうそうそう、でパスワードの再発行のための手続きを踏むとか、なんかあった気がするな。
あったあった、
ね、いやネットで本気出したらさ、確かにいろんなこと分かったりとかつながったりとかしちゃうよなって思いません？
うん、一個だから、なんなら多分 Google のアカウントが突破されたらもうほとんど
終わり
終わりあと私ワンパスワードで全部パスワード管理してるから、もうそのワンパスワードのパスワードがバレたらもうほんと 120% の終わり。
うん、わかるよ。でもワンパスワードはみんなそうじゃないの、使ってる人はさ
確かに
ワンパスワードに対する全幅の信頼を置いてワンパスワードを使っているわけですから、
うん、まあ、そこはじゃあ突破されないとして、
うん、
しても例えばなんか、まあ、ポロッとツイッターでつぶやいたことから別にアカウント間の連携してないのに探そうと思えば個人情報と紐づけられちゃうみたいな、そういうの全然ありえる。
面識のない人がさ、
うん、
そのツイッターだけでどこまで特定できるかっていう怖さもあるし、
うん、
逆にネット上で面識がある個人を特定できるとかされるとかっていう怖さもありますよね、
うん、もう写真あげたらさ場所はほぼ特定されるじゃん、もはや。
そうね、
それもすごい話だけど、
でもどこまで写真の中に何が写り込むかによりますよね、
うん、
電柱とかさ絶対アウトやん。あと、まあ、歴史的建造物とかマンホールとか、
マンホール、そうか、
うん、あと市区町村によって携帯が異なる公共物とかは、まあ、もしかしたらあるのかもしれない。例えば信号とかもさ、そう雪の積もる地域だと、
はいはい、
横長じゃなくて縦長だったりとかさ、そういう情報とかがあるとだいぶ絞れてきてしまうのかもしれないですね。
確かに怖
そうそうですね、あんまり住んでるところは知られたくないですよね。でも外でさ遊んでる時とかさ、どっか旅行行った時とかは別に知られても良いというか、
あ、
気もしますけどね。
なんか私知り合いが旅行に行ってて、でなんかすごいいい感じのホテルに泊まってる写真をアップしてたから、あ、こんなとこあるんだって思って、どこにいるとか何にも書いてなかったんだけど、その景色を私は見たことがあったから、ホテルからいい景色が見えてて、その景色がどこにあるかは知っていたから、何にも書いてないけどホテルの場所をあ分かって、で大体ホテルの形もさ地図見たら分かるじゃん、
うん、
だからこの辺の部屋にいるなみたいなことを別に何の意図せず分かったことがあって、これ結構怖いなって思った。
あ、怖いですね、
うん、
今いる場所を特定される怖さもあるし、やっぱり旅行中であることがタイムリーにバレてしまうと、
うん、
家が空いてるってことも分かっちゃいますからね。それはそれで怖くない？
確かにそれはね、もう自分は時差投稿するようにしてるかも。
あ、
旅行行って帰ってきてから行ってきたって言うかもな、特に長期の時は。
まあそうですよね。一方でさ、例えばさ、ずいぶん前に私がアメリカ行ってた時とかはさ、
うんうん、
やっぱり年越しアメリカみたいな、
確かに、ね、
タイムリーにストーリーとかを上げたいみたいな気持ちもあるわけ、どうしても、
うんうん、
まあ上げることもあるけど、やっぱりそういうリスクというか、特に鍵をかけてないアカウントとかで発信することによって、
いや鍵かかってないアカウントは怖いよね、ちょっとね。
うん、そうですね、
うん、ま、ストーリーとかだとギリギリ多分誰が見たかは分かるから、
そうね、
いいかもしんないけど、ツイッターとかもう誰に見られてるか分かんないもんね。
うん、あとストーリーとかはさ検索性があまりないというか、
あーそうか、
位置情報とかをつけない限りは、個人を狙っている場合じゃない限り情報をスクリーニングしづらいかなとは思いますね。 でもツイッターとかでこう旅行中のアカウントを洗い出そうとするとそれはしやすい気がする。ストーリーから見つけるよりは。
そうだよね、残っちゃうしね。
最近はさ、その Google の画像検索みたいなやつあるじゃないですか。写真を入れたら似た画像を引っ張ってきてくれたりとかするやつ。あれにだから景色とかさ、特定の画像とかを入れられてしまうと、なんか似たツイート似た画像が引っ張られてくる。でその人がどこに住んでいるかとかどういう生活圏なのかを発信していた場合にかなり特定されてしまうなとは思いますね。
いや結構怖いよね。怖い怖いと言っててもしょうがないんですけど、この素人のさ私たちですらできそうだなって思うレベルの難易度だもんね。
もっとプロみたいなノウハウを持ってる人がやろうと思ったら、もっとでやりようがありそうですよね。
なんか割と YouTuber の人とかでも日本語で発信してるけどアメリカに住んでる YouTuber の人とかって割と多分見てる層の人が近くにいないと思ってるからなのか、結構なんだろうな、住んでる場所とかこれ絶対わかるやろみたいな動画の回し方してたり、ベランダで撮ってみたりとか、ドライブ動画駐車場出ていくところから撮ってみたりとかっていうのも見たことがあって、まあいいけど大丈夫かみたいな、
ちょっと不安になりますね。
そうそうそう、若い女性とかじゃなくておじさんとかだったりするから別にそこまで危険を感じてないのかもしれないけど、
まあ若い女性に比べたらね戦闘能力も高いでしょうからね。小さめ椎茸分け合う、
耳豆口豆豆キャス。
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。
ネット上で個人が特定される不安というかリスクもあるけど、会社の人とかに想定外のアカウントを見つけられるっていうのもちょっと嫌かもしれない。
あ、最近あれですよね、内定者の SNS チェックするみたいな。
あ、
もうずいぶん前からあるけど
本当にやってるのかな。
やってんじゃない。
あ、そうなの。へえ。まあ私見られてもいいんですけど、ポッドキャストをしていることを伝えてない人にポッドキャストのアカウントとかが思わぬ形でバレているとちょっと嫌っていうか恥ずかしいっていうか
若干の恥じらいがある。
うん、知ってたなら言ってよって思っちゃうかもしれない。言ってくれなかったら特に。
そうね。
え、さきさんはさ会社の人とかにはこのポッドキャストのことは言ってるの？
あ、直接言ったことはないかもしれない。
こう休みの日にさ何してるのって聞かれた時にさ一定時間
いろいろしてるもん。
いろいろしてるけどさ私もでも毎週のようにこう、
あ、いや別に隠してもないけど、
え、趣味っぽい趣味って言ったら結構上位に上がってくるんですよ私はポッドキャスト配信が。
なるほどなるほど。全然言ってないな、リアルの人。あ、でも、どうだろうな、会社の人には言ってないけど、
うん、
普通に飲み会とかパーティーとかで会う人には言ってる。なんならマロが積極的に言って言っているから。
マロは面白がってる節がありますね若干。
そう、
番組のこともね楽しく聞いてるみたいですね。
マロ経由でなんか、聞いてくれてる人がいるのは知っている。
うん、さきさんと同じ、私も隠してはないけど、
うん、
ふとした会話からポッドキャストを配信してるということを察知し黙って把握されていると若干頑固むずがゆい気持ちになるな。
あ、なんか私も別に言ってないけどノートにアメリカ生活で役に立ちそうなチップスみたいなのをこう聞かれた時にここに書いてるんで見てくださいができるようにたまに書いてて、
うん、
例えばなんだろうな、使ってみてよかったサービスとかこういうのあったよみたいなことをノート書いてて、でそのノートの中にポッドキャスト始めましたみたいな投稿をしていて、いて、
お、
だから全然関係ない文脈でこういうのってどうしてますかって言われた時に、あ、こういうサービス使っててよかったんでこのノートシェアしますねって言って自分のノートシェアして、でその人が熱心な読者になってくれた場合にポッドキャスト始
めアーカイブをね
下にそうそうたどり着いてポッドキャストを聞いてくれていたことはあったから。
あったんや。なるほど。
え？みたいな。それ後から判明してびっくりするみたいな。
へぇ。
そうやって、なんか忘れた頃につながっていたりする。
私は、その、ポッドキャストでも、ホームやってるってことを言ってるし、京都に、まあ、引っ越してきたっていうのも、これまでの文脈で明らかなので、
うん。
だいぶ絞られますよね。
何が？何が？
もし私が音声配信をしているっていうことを察知した場合に各種プラットフォームで発信してるじゃないですか。
どうやって検索するのね。
え？ホーム
だからゆうちゃん本人の存在とポッドキャストを配信しているっていうことだけを知っていた場合にマメキャスにたどり着けるかっていう話でしょ。
うん、そうそう。今 Spotify のアプリケーションで京都ホームって入れたら、
うん、
でも私これ聞いてるからかな、マメキャスが一番に出てくるし
マジで、うん、ホームの人やってないんですねポッドキャスト。
京都とホームを掛け合わせた時に最も高いマッチはマメキャスなんじゃないですか。
あ、
だって私が京都に住んでようと住んでまいと、まずマメキャスの説明で京都で出会った2人がの京都で引っかかっちゃいます。
うんうんうん、引っかかります。
そう
すぐですわ。
そうですね
まあ別に探してもらって困ることはないんですけど。
ないはず。前職のおじさんたちは聞いてるけど、別にこれはやめといた方がいいんじゃないとかも言われたことないから、まあ、大丈夫だと思います
京都ホーム、あ、ポッドキャストで出てくるね。
でしょ、
ログインしてないけど出てくるから。
あ、マジか。
あ、まあ、だってこの並びがさ、京都大学人と社会の未来研究院、京都移住計画、 KBS 京都ラジオ、
うん、
マメマメキャスト
そうですよね
とか、
いや、そう出てきちゃいますね。
まあまあこれはね、別に意識して発信している側なんでいいんですけどね、うん、こういうのが別に見られようと思ってないのに露出しちゃってるとちょっと怖いよね。
うん、
豆。SNS の話で言うと、私最近ちょっと怖いなと思ってることがあって。
何？
Facebook で友達の投稿として全然知らない人の投稿が流れてきて。
え、どういうこと？
わかんないんだけど、
うん、
その人のプロフィールに飛んでこの人誰なんだろうと思ってなんか過去の投稿を遡ってたら、まず名前が全く変わってて、途中で
乗っ取られてたってこと？
わかんない。で、写真もあんまりちゃんとその人のことを覚えてないけど、元々の名前の人には心当たりがあって、だけど今投稿してるその彼女の写真には全く見たことないとか全然面影もなくて、
うん、
でもなんかすごい積極的になんかこう割とスピリチュアルなことを発信しだしてて最近。
へー。
でもなんかどういう目的で誰が何をしてるのか全然わかんないんだけど、
うん、
もしくはすごい何かがあって返信してお綺麗に なられて、
あ、そういうこと？
そうで名前も変えて活動しているのか、全く違う人に乗っ取られてるのか、ちょっと判断がつかなくて。
共通の知人とかはいないんですか？
いる。
探りは入れた？
してない。
まあ、入れるほどの興味はない。
そこまでの距離感ではない。
あ、なるほど、ね、
けど、でもそのよくわからない得体の知れない人とずっとその SNS 上で友達でいることが結構ちょっと怖いなと思って。
切りました？
とりあえずミュートしてる。
うる。
流れてくると怖いから。そう。で、その人は結構グレーでよくわかんなかったんだけど。
ブラックもいるの？
なんかその人を発見した後に、
うん、
全く別の人で同じようなことがあって、そっちは男性だったんだけど、めちゃくちゃイケメンの男性だったのね、もともと。めちゃくちゃイケメンの男性がなんか写真変わってて、明らかにイケメン度合いが下がった、もっと普通の人の写真になってて、これは乗っ取りだわって分かったね。こんなんじゃなかったよなってなって、そしたら数日後に乗っ取られてましたみたいな書いてて、いや、そうだよねと思って
なるほど。
そう、そっちはすごい分かりやすかったんだけど。
乗っ取りってアイコンの画像まで変えちゃうんですね。本人として物を売りつけたりとか、サービスの情報を流してるみたいなイメージが強かったです。
うん、何してんだろうね、乗っ取って。で
ま
あ、友達の情報を取ってるのかな、
ね、
よくわかんないけど。
よくレイバンのクーポン、
はいはいはい、
ね、うんうん、送られてきたりとかしてた。
あれ、レイバンの印象悪くなるからやめた方がいいと思うけどね。
うん、まあ、誰がどういうふうにやっていたのか全然把握してないですけど、その流れでレイバンというブランド名を、ね、耳にする機会多かったので、あんまりいい印象
ないよね。
うん、
いや、そう、まあ、その2人とは全く別に5年に1回ぐらいの頻度でいきなりこう新しい発信をし始める友達とかもいるから、もうややこしいけど。
ややこしいな。
なんか政治っぽい活動してたと思ったら、5年後に気づいたら占い師になっててみたいな、
あ、
そういうなんかおもろい人もいるので
インタレスティングですね。
そうそう、なんかその度になんかこう名前を変えたりとかね、してたり。
うん、
まあ、それはでもその人は顔変わってないんで、写真見れば
本人だなっ
本人だなって分かる。
の中身がちょっとずつ変化。
そう面白くなっていってるっていう。
そうか。
そのアカウントの正体についてはまだ不明なままです。
あ、また進捗があったら教えてください。
うん、怖いよね。怖いな、うん、そういうところからきっと個人情報が抜かれている、
うん、個人情報がその情報を文字として抜かれることも怖いけど、実際に自分の生活圏に何か影響があるとかさ、
うんうん、
端末のカメラが乗っ取られてるとかマイクが乗っ取られてるとかが怖いよね、
うん、怖、
うん、
恐ろしい。
本当にマイク乗っ取られてるんじゃないかっていうぐらいさ、話した内容が話した後の SNS とか Google 検索とかの広告に出てくるみたいなことある？
あ、たまにある。
ないです。
あるある
ね。だからさ、え、乗っ取大丈夫ってすごい不安に。
乗っ取りっていうか、なんか収集されてるのでは。
乗っ取り、まあそうそうそうですね。その
プラットフォーム側にね、
そう、事業者側が自由にその、うん、マイクだったりカメラだったりにアクセスできてるのではってちょっと不安になるシーンはあったりしますね。
うん、なんかさ、うちの近くにテスラの会社あるんだけど、
うん、
テスラの会社に勤めてる人全然テスラみんな乗ってないの。それなんか日本の自動車メーカーだと考えられないと思うんだけど、私の仮説はテスラの人はテスラの車内のカメラついてるから、そういうの見られてるっていうことを知ってるからテスラ乗らないんじゃないかっていう、うん、まあちょっと都市伝説みたいなところもあるけどね。
あー、なるほどね。眼科のお医者さんがさ、個人情報は全然これは関係ないんですけど、まあ、似たような話で、
うん、
レーシックで有名なお医者さんがめちゃくちゃ分厚い眼鏡をかけてるっていう話があって、そういうなんていうのかな、やっぱりやる側はリスクの方もさ十二分に知ってしまうというかさ、
うん、そうだね、
うん、
まあ、あとどんなに自分が上手くなっても自分に施術はできない。
そうそういうのもあるのかなとか思ったり、
うん、
いや立場が違うとね、こう見えるものが違うんでしょうね。
まあ、極端に恐れてもしょうがないけどねっていう、乗っ取られてたら分かるような状態にぐらいにはなってた方がいいよねっていう感じですかね。
うん、どうやって分かるんやろうね。私分かんないかも。
うーん、
SNS とかで明らかに変な発信をしてた時に友達が教えてくれたらそれは分かるけど、
うんうん、
そうじゃなくて昔、今もあるのか分かんないけど、でいうトロイの木馬みたいなさ、こう黙ってじーっとする潜伏しているようなウイルスとかさ、
はいはい、
こう乗っ取り方みたいなのされたら全然分かんない気がする。
うん、分かんないねそれは
ね。
もうだから対策しとくしかないね。立ちごっこだけどねそんなのは。
まあまあ、不審な Wi-Fi とかに接続しないとかね。
ああ、出た、会社の e ラーニングで年に1回やらされるやつや。
こちらが真っ当な選択肢でしょうという方を選んでいけば問題なくクリアできてしまうあれ、
うん、
映画の話にちょっと戻るんですけど、サーチ2、サーチ1もの場合はその探す側がネットリテラシーというか、まあ、ネットストーキングの能力が高かったがゆえに物語が進んでいくので、
いいようにその能力を使った場合の、
うん、そうですね、
話、うん、
うんうん、
全然ネタバレなかったな。こっからネタバレですって言ったけど
なかったですね。
はい、そんな感じですかね。
ネタバレはなかったですが、サーチは面白い映画だなというか、
うん、面白かった。
テンポが良くてハラハラして、そこまでグロテスクなシーンもなく、誰と見てもそんなに嫌な気持ちにならずに見れるかなという感想でした。
うんうんうん、なんかサクサク話が展開していくけど、
うん、
そんななんか全然意味わからない、追いつけないみたいな話でもないので、テンポ感が良くて面白かったです。
作中のキャラクターは結構頭脳戦じゃないけどさ、いろいろ考えて行動してるけど、見てる側は別にめちゃくちゃ頭使うみたいなストーリーでもない気がするんですよね。
これもしたらいいんちゃうみたいなことをこうどんどんテンポよくやっていく感じだった、うん、
ので、まあ、もしよければ映画の方は見ていただいて、
はい、あと誰だっけ、シャビ、メキシコ人、
主人公の女子高生助けてくれた男性、
うん、がいいやつ、
あの英語上手ないいやつでしたよね。
幸せになってほしい。
なるでしょう彼も。
はい、そう思います。
はい、
というわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけて X でつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter、X やポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。
はい、
ここまでのお相手はさきと
ゆでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。